からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月に入りましたが、もうノースリーブとかそれから半袖の方たくさんおられて、秋になったっていう感じがしないんですが、皆様はいかがでしょうか。そして昨日の夜は関東地方で大きな地震がありましたが、実際大きいに関わらず、いろんな、被害に遭われた皆様お見舞い申し上げます。はい、日本は地震列島と申しますから、本当にこう北から南までいつ、どこで何があるかわからないという、そういう状況の中で私たちは生きていくという、そういうところですね。さあ、今回は通りから考えるまちづくり、そんなテーマでお届けします。三条通りのお話です。今日の三条まちづくり協議会事務局長でいらっしゃる西村雄一さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、西村さんも半袖で、
そうですね、
いつもスポーティーな格好ですが、
まあ、スポーツは好きなので、
はい、
暑がりなんで、もう結構短い、今日は長ズボン履いてますけど、この間までだとまだ短パン履いてます。
そうです、
ね、昨日もちょっと夜散歩行くのは短パンで行きました、
ね、そうなんですかスポーツはラグビーが確かお好き。
いや、好きですけど、子供、ね、ラグビーは子供がやってたんで好きですけど、
はい、ご自身は。
私はもう小学校4年生から、ずっと、サッカーやってました。
サッカー、
はい、
ということは、
はい、
この三条通りに、
そうですね、サッカーショップカモさん来ていただきましたけど、はい、私たちももう昔から、子供の頃から、お世話になってると言いますか、はい、今も社会人チームの、シニアリーグでもやってますけども、多分そこのユニフォームもお世話になってたんじゃないかなと思うんですけど、
そうですか。やっぱりサッカー好きにとってはもう欠かせないというか、馴染みのある、
サッカーショップといえばカモさん、
ね、カモさんこれなんかコマーシャル料もらってるわけではないんですが、
またいろいろ、また今後ご協力いただきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。
三条通りも結構いろんなお店が閉店したり、
そうです、ね、
新しいお店ができたりというところで、
そうですね、
やっぱりお客さんはちゃんと入ってるかなとか、にぎわっているかなっていうのは結構気になるんですが、
そうですね、やはりそのコロナの影響で、どうしてもその出て行かれたお店もありますけども、
はい、
そこへその後また新たにお店が入ってきていただいたりして、やっぱなかなかね、そのコロナの緊急事態宣言中などは人通りも少なく、
はい、
やっぱりちょっとなんかやっぱり心配でしたけども、なんかそろそろ人でも先週の週末ぐらいから増えてきているようで、
戻ってきたかなという、
そういったことはありがたいことですね。
そうですか、インバウンドで以前のように、2年前のように賑わうということは、
まだ
本当にしばらくしばらく無理ですね。そういう中で、元気にオープンされた、そのカモ、ショップカモっていうんですか、
サッカーショップカモさん、
サッカーショップカモ、
はい、
いやちょっと心配なのは、私が見たらいつも誰も店内におられないので、気がかり。
いやいや、そんなことないと思いますよ。
また閉店したらどうしようっていう、この正直な感想を放送で申し上げるというところ で、
これからだと思います。クラブ活動等もね、なかなか規制かかってたんで、これから皆さん動き出すとクラブ活動とかも盛んになってくると思いますので。
そうですか、やっぱりいろんなものが賑わうっていうのが、
そうですね、
街全体が賑わうということですね、
はい、と思います。
さあ、今日のまちづくり協議会は、はい、三条まちづくり協議会、電線地中化、無電中化に向けて、着々とさまざまな準備を進めてるっていう、そんなふうに思っていたんですが、どうでしょうか、この2020年から2021年、 どんな感じでどんな準備が進まなかったこと、進んだこと、いろいろあるかなって思うんですが、
電線地中化無電中化事業の、
まあ、それだけじゃなくても、振り返って中止したことはあれできなかったなっていうことをまず、
まずね、一番大きいのはその電線地中化無電中化っていうのが、はい、昨年末の市長の方からの発表で、景観系のそういう公共事業、電線地中化無電中化は少なくとも3年先延期するということが発表ありまして、
はい、
当初も早期着工路線に指定されてましたもので、地上機器をどこに置くとかいろんなことを考えてまして、早ければ再来年あたりから着工
というような
形にはなってたんですけどね、それがちょっと、どうしてもそういう京都市も、
財政危機
問題がありますので、はい、それが伸びたということで、
はい、
あと、中止されたことといいますのはやっぱりその、ずっと祇園祭のおみこしをお迎えしたりしてたんですけどね、はい、7月24日に、それ自体は昨年も今年もやはりその神社の方 の, そのおみこしの渡御自体がもちろんされなかったの で,、は
い そうですね、
それも非常に残念ですけども、その代わりそういう白馬に神様を乗せてこう地域を練り歩かれるっていうそういう神事はされてましたので、
はい、
そういったところで少し皆さんに休憩していただいたりとか、はい、そういうお茶を提供させていただいたり、ちょっとそういったご協力をさせていただけたんですけども、はい、通年のようにおみこしを皆さんでお迎えするっていうにぎやかなことはできなかったですね。
はい、そうですね、
はい、
それと、はいはい、この三条通りのこう烏丸挟んで西側の、
はい、
高山、
今
復興準備もまさに復興セントスというところですが、
は
い、
そうですね、高山さんも今一生懸命頑張って復興するために、来年からもう出られるんですかね。
そうですね、もう建ててらっしゃるどっか丹波か丹後か忘れましたが、
はい、
はいはい、もうかなり形ができているというふうには聞いてますが、
は
い、
ぜひね早く復興されて、巡行に参加されて、
はい、
いずれはこの三条通りをね通っていただけたら非常に嬉しいですけどもね。
これまでは唐櫃巡行とかさまざまな形で、こう準備の段階から参加されていたんですよね、日和神楽とか、
日和神楽はここ、2年ほど前からかな、はい、三条通りをずっと通って、
はい、
お旅所まで行かれてましたね、
はい、そうですか、はい、そういうことが残念ながら、去年
そうですね、そういった迎えもなかなかできなかった、
できなかったということです ね、
そう
ですね、とはいえですね、はい、本当にすごいなって思うのは、できることをやっぱり、していこうという、そこのこの京の三条まちづくり協議会の皆さんの、
はいはいはい、
なんと申しましょうかエネルギーというかパワーというかすごいですよね。
いや、皆さんがねやっぱりその地域の方だけではなくて外部からもたくさん、はい、京都府の建築士会さんですとか、
はい、
いろんなところでエリアマネージャーの方ですとかね、いろんな方にこう、はい、京都景観フォーラムの方とかにもいろいろ応援していただいて、
様々な方が、
そういった形で私たち もちろん地域の人間もたくさん一緒になって活動してるんですけども、はい、外部からのそういった協力も得て活動できているということですね。
そうですか、はい、それだけこう外部の方 の、協力があるということは、やっぱりその三条通りがそれだけこう価値というか、
そうですね、
応援するしがいのある通りなんだなってつくづく思うんですが、
ありがとうございます
そういう中で、京都市から、電線地中化無電中化は少なくとも3年は延期という連絡はあったけれどもというところ
で、
どんなふうにこう考えられたんでしょうか。
そうですね、その3年間、その間を何もせずに無駄にするのか、あるいはその電線地中化無電中化が叶った時に、
はい、
こういう通りになっていてほしいっていうことを、描くのか、
はい、
ということをやっぱり考えると、やっぱり先のことを考えて、
はい、
こういった通りになってほしいなっていうようなことを、勉強していこうかなっていうことになりまして、はい、それに関しては私たちだけではなくて、外部からもその京都大学の山口先生っていう先生の教室の学生さんたちにも、協力いただいて、それと手元にあります三条通りデザインアイデアブックっていうのがありますけども、
はい、
これはその学生公募した学生さん15名とそれから、アンダー30の、2人の社会人の方、そういった方に入っていただいて、はい、それをまあ、4つのグループに分けまして、で地域の方もこう一緒になってそれぞれグループに入って、はい、こんな町になったらいいなっていうようなことをこう描く、そういうワークショップを重ねてきまして、
はい、
そしてそういった話を具体的にまとめたのがこの、デザイン
アイデアブック、
そうなんです
よ、この、三条通りデザインアイデアブック2021と、
そうです、はい、
その活動自体は2020年にされたんでしたでしょうか、そのアンダーサーティンとか。
そうですね、はい、これはそうですね、2020年のに、活動して、これまとめたのが2021年の3月、はい、ということですね、
はいはい、これはまだ3月に発行されて、西村さんの西村吉祥堂さんに伺ったら、
うちにはありますので、
まあ、手に入るものなんですが、
必要であれば私できますので、
はいはい、
非常に本当学生さん中心に頑張ってまとめていただいて、本当夢が詰まった本だと思うんです。本当、まあ、実現できることできないこと実際あると思うんですけども、
はい、
この中から一つでも二つでも三つでも四つでも五つでもええんで実現できたらいいなと思うんですけども、まあ、そういった夢を描いた、まあデザインブックになってます。
はい、私こう読み物としてなんか引き込まれるというか、
う
ん、
ありがとうございます。
その三条通り、このまちづくり協議会の範囲というと、はい、寺町通りから
新町ですね、
はいはい、のその三条通りで、町内会いくつありますか。
7つあります。
7つある、
はいはい、
でそういう中で、その通りを、東の東院と、それから境町高倉、
はい、
で五湖町を中心とした、なんか絵作りというのも前半部分にあって、
これはねその辻で、はい、また状況が違いますので、交差点交差点で、
はい、
その交差点ごとに、まあ、この交差点あたりはこんな感じ の雰囲気がいいかなとか。
これはどなたが考えはったんですか。
これはそのグループですよね。
これ
それその学生さん
D グループということですか。
ABCD 4つに分けて、はい、それぞれがその どこかの辻のことを発表しましょうという形で、
はい、
でその中にはその学生さん、あるいはアンダー30の社会人の方、それから地域の方、それから景観フォーラムのエリアマネージャーの方、そういった方々に入っていただいて、皆さんでこういろんな意見を出し合ってまとめていくというか。
あ、そうですか。
だから最初の方はもう私たちも入ってましたけども、
はい、
あまり自分たちのこう思いはあまりこう今常識的に自分たちが思っていることはあまり伝えない、
はい、
皆さんの意見を引き出したいっていうのがあって、だからあまり自分たち の意見は最初は言わないでおきましょうっていうとこから地元の人間はねスタートしてるんです、は
い、そうするとこう思わぬ意見とかアイデアが出てこないというところですよね。結構高齢の方もおられるという可能性もあって、う
ん、いや高齢でないにかかわらずやっぱり長く住んでると、はい、ここはこんな前なって思い先入観があるんでね、
こうでなければならないとか、
だからそういうことを思って発言してしまうと前に進まないので、はい、頭を柔らかくして、はい、まずは話を聞いて、皆さんの意見を聞いて、そうするとやっぱりああそうか、そんなことが考えられるんかなとかね、
はい、
もう感じますよね。
岸田新総理も人の話を聞くのが得意という、ね、ことを言っておられますけれども、ね、やっぱり本当にこの、
うん、
何か自分たちにないアイデアが欲しいという場合には、うん、やっぱり聞くっていうことは非常に重要かもしれませんね。
それとともにこの、はい、今回のこの、そういうワークショップの時にそういう勉強会をするんですけども、はい、
ちょっとこの 絵をご覧いただきたいんですけれども その例えば東の東院通りに佇んでとか、うんうんうんうん、それから両替町で、うん、両替町っていうと烏丸通りよりあの西側
西側ですね、一つ西ですね、
エリアになるんですけれども、はいはい、ここで夕日を見ながらどうとかとかあの非常に具体的にその姿が描かれていて、なんかもうそうなってるのかなって思うぐらいにあの想像を膨らませたんですが、これはまだ実現していないことが書かれているんですよね。
そうですよね、実現してはいないことですよね。
そうですよね、でこうやって改めて見るとやっぱりその例えば境町なんかは、あの旅屋さんが、北の、東の角にあってとか、まあ、いろいろその見る視点っていうか、その通りごとにすごくやっぱり違いがあって、絵を描きがいがあるっていう場所だなってつくづく思いました。
やっぱりいろんなその辻々で風景も違いますので、その道の活用の仕方もやっぱり変わってくるのかなっていうふうに思いますね。
そうですか、そしてその、まあ、あの明治の建築物もありますし、あのこのラジオカフェのある五湖町通りも、あの洒落た建築物、あの京都府建築士会の元会長さんですか、が、デザインされた
江藤さんかな、
そうですね、はいはいはいはい、デザインされた
有本さんところ、
そうですね、
有本ビルね、はいはいはい、
はい、
そこもすごいモダンな、いい、
モダンなものとやっぱりいろいろミックスしてそれが共存しているっていうのが三条通りだなっていう、あのぜひ皆さん、これはあの三条通りってこう日本広しといえどもありそうでないっていうか、西村さん、いろいろ街づくりとか道づくりを見学に歩かれたと思うんですけど、
そうですね、まず一つの特徴っていうのはやっぱりその近代洋風建築、洋館がこれだけ集積して残っている地域っていうのは少ない、まあ、大阪の方にもねありますけどもね、京都ではまあそういったところは少ないのかな、ないのかなと思いますよね、それとそこへまあいわゆる先ほど話にありましたように旅屋さんですとかそういう町屋が残っていたりして、そういったものがこう混在してる、
モダン建築もあればというところですよね。
です
よね。
でまたそういう、今もあれですけどその、町屋に、あの洋風のチョコレート屋さんが入っていたりとか、まあ、そういった使い方をされていたりとか、今はちょっとなくなったのかな、近代建築に、着物屋さんが入ってたっていうのもあったと思う。ちょっとそこはもう今はなくなっちゃったかもしれないですね。
そうですか、はい、わかりました、まあ、いろんな意味で本当に、あの以前ですね、もう本当に10年以上前にどんな通りに三条通りをするかっていうところで、あの品格のある街づくり、通りっていう、その言葉がやっぱり非常に皆さんの頭に、焼き付いているんだなっていうのをつくづく感じるんですが、
それがまあ協議会、三社町づくり協議会の町づくりのまあ一つの指針といいますかね、そのいわゆる住んでる人もあれば商売してる人もあるし、そこで、ですからそういう皆さんがこう過ごしやすいそういうところは作っていかなきゃいけないんですけども、やはり何かこう、キーワードを作るとしたらやっぱその品のある通りにしたい
そう、何回も繰り返されたらあれっていう感じで思うんですが、その勉強会の時に車と人が共存するっていうのが、あのやっぱりそのヨーロッパとかアメリカに学ぶっていう、そういう、あの私もそのワークショップの時一部参加させていただいたんですが、あのあれがやっぱりシェアードスペースですか。
そうですね、はい、
人が主役で、車はゆっくりと、決して車を排除しちゃうんじゃないというところなんですか。
ね、なかなか難しいと思うんですけどもね、やはりその道路をやっぱりその今車中心の道になっているところを、やはりその車と人が共存できる、あるいはその人歩く人を優先できるような、道にしていかないといけないんじゃないかなっていうところは感じてまして、
そうですか、通行止めにしちゃうっていう考え方ではどうやらなさそうですよね。
まあそれもただその時間とかその日時を限定してそういうことをまあやっていこうっていうことは いければなっていうのは思ってるんですけどね。あ、そうですか。
この、 シェアドスペースっていう、その、まあ、道づくりには、やっぱり、ですね、そのどんな道にするかっていうところが結構、うんうん、ヨーロッパとかアメリカの事例を見ても、はいはい、それで随分変わるそうですね。
変わりますよね。それと もちろんその道のその幅員といいますか、はい、幅がどれぐらいあるからこういうことができるとかいろんなことがあると思うんですけどもね、
は
い、
まあ、それはやはり電線地中化無電柱化とどっちが先になるんですか。
いや、とりあえず今延期になってたので、はい、今はその道の使い方を考えましょうっていうところで、はい、で今動いてる
形ではなくというところですね。はい、わかりました、
はい、
この後は11月に実施する予定の社会実験について伺います、はいはい、引き続き今日の三条まちづくり協議会事務局長西村雄一さんにお話を伺います、はい、まあ、いろんな社会実験もこれまで、うん、信号をなくす時とか、スピード、車のスピードが、うん、20キロ30キロとか
30キロのところを20キロにすると
したらできるのかできないのかとか、そういう社会実験ですか、
うん、いや今回の社会実験っていうのはあれですね、ちょっと先ほどお話がありましたように電線地中化無電柱化がちょっと延期になったということで、
はい、
まあ、京都市に相談しましたところ、その国土交通省の、官民連携街中再生推進事業っても下を噛みそうなあれがあるんですけども、
はい、
それに応募したところ予算が取れまして、
そうですか、
まあ、そういったことで11月の6日と7日を、三条通りの、一部、具体的に申し上げますと、三条通りの、柳の番場と富の小路と柳の番場、
はい、
それから境町と高倉の間、
はい、
ここの区間を、交通規制、まあ、平たく言えば歩行者天国という形にして、交通規制をかけて、
はい、
車をちょっと止めようということになってます。
あ、失礼しました。このということは
6月、11月の6日、これは13時30分から19時で、7日日曜日は11時から17日、
はい、
この、時間帯、三条通り高倉栄町間と三条通りの柳の番場富の小路間、この区間を、車を止めて、
そうですか、
そういった
境町通りと柳の番場通り、うん、京都でない方はもう何言ってるんだと思われるかもしれませんが、
あのね、これも
間が空いてますよね。
抜けるように、まあ、これもともと警察に相談に行っていただいたんですけども、
はい、
もう最初はここまでそのなんていうかな、車を止めるっていうところまでできるかどうかちょっとは思ってなかったんですけど、その民地を使ってちょっと人がこう道へにじみ出すような感じの、お話をしていただいたんですけども、そしたら警察さんの方からもうそれやったらもう止めた方が安全なんで、そういったことを考えられたらどうですかっていうお話をいただいたということで、
はい、
今回はこのような形で、まあ、しかもそのあんまり長い区間を止めるんじゃなくて、
はい、
まあ、短い区間を止めたらどうですかっていうことを、こうしとくと縦にももちろん
車が通れる、
抜けれますしね、はい、一つブロックが空いてると、どうしてある程度この動きやすくはなる、
困る人も中には
まあまあその
いるかもしれないので、
規制区間に関しては入れませんけども、
はい、
まあ、ちょっとぐるっと回ればある程度、まあ、カバーできるのかなっていうところも、
あ、ね、そういう配慮があって、
まあまあ、それも含めてなんですけどね。
あ、
まあ、あとはそのいろいろ止めやすい地域と止めにくい地域ってやっぱりある、まあ、どうしてもその、はい、まあ、ちょっと平たく言うと、例えばこういうタイムパークが大きいのがあったりすると、やっぱり止めるのはなかなかやっぱりね、そこ車を利用さ駐車場を利用される方があったりしますんで ね、
はい、まあ、これはその通行止めにして歩行者天国にしたらどういう まあ動き、人の動きとか、
そうですね、それがどうなるかっていうようなことも、もちろんその、データを取って、はい、っていうことなんですけど、それが一つ社会実験なんですけどもね、はいはい、それととも
し目的がそれですか。
まあ、基本的には、まあ、そこがやっぱりそのだ私はそう理解してるんです
けど、そうですか、はいはい、そして
その間その道を止めるということができたその地域について、
止めるだけではというところですよ ねいきなり止まるんですから、
止めるだけではなくて、やっぱりその目的としてね、気軽に道に集い道を使う、仕掛け作り、三条通りの歴史文化を知る仕掛け作り、はい、では来訪者と住民での空間の共有から沿道施設間における共同の経験といった、こういったあの地域の街づくりをそこでやっていきたいな、って地域の人とのつながりも作っていきたいなっていうふうな思いもありまして、はい、こういったことで、まあ、具体的な話をすると、はい、その例えば富野小路と柳のバンバの間ではあの車止めますので、
はい、
一部そのテントを置いて、そこであの子どもたち向けの、まあ、ワークショップ、地域のお店の方にあの指導していただいて、例えばあのミールミーさんっていうはちみつ屋さん この遠心分離器っていうのかな、それを使ったはちみつの絞りの体験、まあ体験じゃないかな、
2週間前にお越しいただきました。
あ、そうですか。
ハニーハンターに、そんな遠心分離器ではちみつ、
そういうのをやってらっしゃるっていうのを聞いて、ぜひと思って、あとまあサッカー出てます、サッカーショップカモさんにもちょっとこうちっちゃなボールを使ったあの遊びって言ったらあれですけど、はい、そういったことをあの指導していただいたりとか、はい、あとはその風呂敷屋さんの結びさんにそういあの結び方を
あのワークショップして、こんな結び方あるよと、はい、便利だよっていうこと
を、それから、はい、あの今話聞いてそのここ近くですけど、あの最近できたこれもあのアウトドアショップの UPI さんっていうところの方に、
隣です、
はいはい、こうキャンプとかでのこの
火の起こしいただきました、
火の起こし方をちょっとこう教えていただいたりとか、
そうですか、結構ピュッとできるんですよね。で、
あとはその高山さんのお囃子のそういうワークショップなんかも、は
い、お越しいただきましたすごいですね。
で、あとは YMCA さんの前ではちょっとこう人工芝を広げて、
はい、
子どもさんたちに道遊びをしてもらおうとか、そういったことも考えてます。
道遊び、
道遊び、
お楽しみですね。はい、
それが学生祭典さんにこの踊りの披露と指導とかもしていただいたり、
もういろいろその歩行者天国にするだけじゃない、普段はもうその限られた時間だけれども道ってこんな風に使えるんだよっていう、
あとは路上会議とかね、三条の昔話をしておじいさんにしてもらうとか、
路上会議ってそれあの井戸端会議、
そうそう、井戸端会議をするあとは憩いのスペースをちょっと作ったりとか、まあ、いろんなこと今考えて、はい、皆さんで頑張ってやってるんですけども、
あれですね、その路上会議って面白いですね。
私このライブ配信予定って書いてますね。
これが一番気に入りましたというか、路上会議、いや、まあ、普段だったら絶対できないですよね。
多分皆さんでこう交流できる場ができたらなっていうのが、もちろん地域の方もそうですし、そこへいらした方とも交流できたらなっていうのが、
本当ですね、道ってやっぱりそんな風に人がつながったり、
そう、もともと道っていうのはそういうためにあったんじゃないかなっていうのが、車だけのためじゃないよっていうようなところを言えたらなって思ってるんですね。はい、ま
あ、こういうあの姿が見える、まあ、そんな、交通社会実験っていうことですね。
はい、そうですね。はい、
分かりました、はい、ありがとうございました、はい、まあ、本当にこの2021年ももうそんなに残っていないですけれども、うん、きっとまだやる予定のことってあるんですか。
まあ、とりあえず今はこの6日7日に向けて、
で、これが終わったら
この反省会をして次につなげていくということです。
そうですか、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何かがこれで見えることもあるかもしれませんね。
あると思いますよ、
はい、そうですか、はい、楽しみです、はい、この番組は足立病院ローバー都市建築事務所ウングタグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。皆さんもぜひ行ってみてください。